恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先ほど報告、またお二人の挨拶がありましたように、昨日はここで四郎兄弟とまた佳代さんの結婚式が行われました。結婚式のたんびに、結婚の原点をそこに見せられ、確認させられます。結婚式はいいねと何人かからも来まして、なんとなく新婚時代を思い出している方々がいらっしゃるようで、結婚は決して自分の幸せのためにあるのではなく、相手の幸せのためにあるのです。神様が人を男と女に作り、互いに良き助け手として相手を出会わせ結ばれたわけです。助けてですので、本当に相手に対して良き助けを与えて相手を生かし、相手を幸せにする。いかに相手に自分を与えることができるか、そこに幸いな結婚の土台があるのです。それが愛だからです。英語ではこのことをですね、コミットメントと言います。よく英語を使う方々が、このコミットメントという言葉を耳にして、とてもいつも新鮮に感じるんですが、このコミットする。コミットというのはですね、相手に自分を明け渡す。相手のために自分を縛り付ける。相手に与え尽くす。献身する、などという意味で使うわけです。妻は夫に自分を明け渡し、夫も妻に自分を明け渡す。この度合いが強ければ強いほど、その結婚生活は豊かで強固なものになるのです。しかし夫が自分は自分だ、妻が私は私よと自らの分を主張し、自分の道を歩み出すと、そこに亀裂が入ってくるのです。しかしこのコミットメント、コミットする、相手に自分をもう与えるということは、とても言うほど難しい、言うほど簡単ではありません。私は結婚30年経ちまして、ひたすらこのコミットメントの訓練を受けているようなもんです。月曜日になりますと、大体牧師の休日ということで、この日は家内にコミットメント、コミットするのです。明け渡すのです。朝になると家内に聞くのです。今日はどこに行きたい？あなたの言うところに、言う通りにするから。そうすると家内はですね、一日のスケジュールを私に教えてくれるわけです。郵便局行って、銀行行って、山田電機行って、小島電機に行って、武蔵へ行って、マルシンに行って、そして最後にプラントスリーへ行って、大体そういうコースで、教会のいろんなですね、買い物とか、そういったものを全部その日に買い集めて、そして最後に家の一週間分の買い物に出かけるわけです。私はいいよ。今日はあなたのために私はアシー君として尽くすから。というわけです。しかしながら、それでね、最後までうまくいければいいんですけども、だいたい最後でコミットメントの私の分量が切れちゃうんです。最後の買い物が2時間、3時間と続くとですね、もう私は耐えられなくなって、いつまで待たせるんだよ。私にコミットメントせよ、と要求し始めるわけです。ですね。本当にまだまだだと思うんですけども、これは決して結婚生活だけではなくして、すべての人間関係においても言えることなのです。ですね。私たちはフィリピ書から学んでいます。ミシオに入って、まずパオロが強調したこと、それは、互いに一致を保つように、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思うように、自分のことだけではなく、他の人のことも顧みるように、そしてキリストの心を心としなさい。これらはすべて、誰であっても、その相手の人に自分を捧げなさい、コミットしなさい、献身しなさいと勧められているのです。 そういったことを考えるときに、イエス・キリストは最高の意味で、私たちのためにご自分をコミットしてくださったんです。すなわち、与え尽くしてくださった、私たちはその最高の実例をイエス・キリストに見るのです。さて、先週の日曜日、礼拝が終わりまして、皆さんとの挨拶もそこそこに、12時に教会を出まして、伊豆に向かいました。ご存知のように台風22号が、その前日土曜日に、この伊豆を直撃したばかりでした。伊豆の台風の中心が通ったのが、伊豆高原のちょうどですね、その伊東あたり。そこで、視聴覚の、ごめんなさい、視覚障害者の方々のキャンプが開かれる予定でした。私はですね、土曜日のうちに台風が直撃してしまいましたので、このキャンプは中止になりましたという連絡が入るものだと半分信じていました。ところがですね、待てど暮らせど、その連絡は入りません。何の連絡もないということは欠航ということですから、出発したわけです。実は事務局の方々は、これは不可能だとですね、これは危険だとですね、考えて中止しようとされたようです。しかしその前に、参加申し込みの方々に意向をですね、聞こうとして、みんなに電話したそうです。そうすると、全員が行きますという答えだったのです。障害を持った方々が行きますとおっしゃるのにですね、事務局が、いや、やめますとは言えないので、開いた、決行したというのです。12時にここを出まして、東名高速の沼津インターを出たのが、7時頃でした。なんとか8時までには会場に入ってくださいということでしたので、ところがそれからが大変でして、次第に伊豆半島に差し掛かってくると、道路が寸断されて、行くところどころ、通行止め、一体どうすればいい？本当にですね、回り道、また道なき道のようなところを通りながらですね、なんとか伊豆高原に入っていきました。そうすると今度は伊豆高原はですね、濃霧の大発生ですね、全く見えない状態になって、ライトをつけてもですね、この1メートル先が見えるか見えないかという状況の中に包まれてしまいまして。しかし、本当に幸いなことに、今回のこの旅の備えて、車にカーナビをつけたんですね。カーナビの威力をですね、今回本当に体験しました。目を凝らしながらですね、目の前に見えている道路の中央のですね、こう、黄色い線を見ながら、そして、このカーナビの地図を見ながら、今度この道はどっちへ向かっているかですね、歩くよりもゆっくりとですね、のろのろ運転をしながら、何度か前に進んで、よくだ、向こうから対向車が来なかったもんだと思うのですけど、まあそういうことで、会場に着いたのが夜の11時でした。キャンプの責任を持っていらっしゃる影山則文先生、以前にもここに来てくださった先生にそのことを話しますと、先生、盲人の気持ちがよくわかったでしょう。そうですね。やられてしまいました。本当に盲人の方々のキャンプの奉仕の前に、盲人の方々の気持ちを少しは味わえとですね、神様の素敵なご計画だったんでしょう。今回、また素晴らしい方々とですね、出会うことができました。全国からですね、集まっていらっしゃる、キャンプだったんですが、しかし、そんなですね、参加者よりも今回とても心が動かされたのは、そんな参加者一人一人にぴったりと寄り添って奉仕されるボランティアの方々の姿でした。いつでもその担当の方に心を向けて、何かあるとさっとですね、その担当者のそばに行って手を差し出してこう誘導したり、その必要に応える姿。特にそのほとんどがですね、若い方々。お聞きすると、筑波大学のですね、大学院生とかですね、そうそうたる方々がですね、そういったお手伝いをしているわけです。それも、いかにも当たり前のように、そして自分は使えるものなのだと自覚して、盲人の方々のですね、影に隠れて、本当に目立たなく働いておられるのです。私は、 今回はそういったボランティアの方々とこうお交わりしたいなと思って、こう一生懸命こう語りかけるチャンスを狙うんですけども、なかなかそんなチャンスがないんです。というのは、そういった方々はですね、意識を完全に担当している盲人の目の不自由な方々にですね、向けておられるので、私がこう、中にですね、入っていく余裕がないような感じでですね、私は、この方々こそ、視覚に障害を持っていらっしゃる方々に、自分自身をコミットしている。すなわち、本当にそこに自分の心を結びつけている、捧げ尽くしている姿。ああ、それが、コミットすることなんだと教えられたのです。さて、私たちは今日読んでいただいた箇所で、自分のためにではなく、キリストのために、また他の人々のために心を捧げ、コミットしている三人の実例を見ることができます。それは、パウロとテモテとエパフロデとの三人です。まずはパウロです。パウロは、ひたすらフィリピ教会の人々の救いの達成を願っています。フィリピのクリスチャンたちが曲がった邪悪な暗い世の中にあって、またその時代にあって、星のように世の光として輝くことを願っています。そうなるためにパウロは懸命に努力し、労苦しているのです。そしてそうなれば、すなわちフィリピの人たちが輝く星のようになることができれば、その努力、労苦が報われ、無駄でなかったことになるとパウロは16節で語りました。そして17節、18節。これは凄みのある言葉です。たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに、注ぎの備え物となっても私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。喜びの手紙と言われるこのフィリピ書の中で、この17、18節の中に4回も繰り返し、喜びという言葉を使います。しかし何を喜び、何を喜んでくださいのと頼んでいるのかと見ると、驚くのです。パロは、イスラエルのために、生贄の動物を神様に捧げる祭司という役割、その立場に自分を置いて、ここで語っているのです。フィリピの人々は、その信仰、その礼拝によって、神様の前に捧げられる動物、生贄の動物に例えられています。パウロがひたすら、フィリピ教会のクリスチャンの信仰の成長、生活の清めを願って努力するのは、そのようにして、フィリピ教会の兄弟姉妹が、麗しい、かぐわしい捧げ物、神様への供え物となって、神様に喜ばれる存在になってほしいという願いなのです。そして、たとえ私があなた方の信仰の供え物と礼拝とともに、注ぎの供え物となっても、私は喜びます。旧約聖書時代に、祭司は動物の捧げ物を、神様の前に携えてきて、例えばオスも羊を喉をかき切って殺します。今でもサマリア教団という人たちはですね、そういうお祭りをしていて、私もその現場にですね、居合わせて、本当にですね、いっぱいの羊がですね、次々ですね、白い服を着た最初の役割の人がですね、首をかき切るんです。血がバーッと飛び散るのをですね、目の前で見せられましたけれどもですね、旧約時代にはそうやってやっていたわけです。その動物の捧げ物、それを火で焼いて、完全に燃やし尽くしてですね、神様の前にかぐわしい香りを放つのです。これらはすべてイエス・キリストの十字架を指さしていた出来事なのですが、その最後にですね、ぶどう酒をそこに注ぐのです。そしてぶどう酒を注ぐことによって、さらに良い香りを放つようにするのです。皆さんが六角堂かどっかのですね、ステーキ屋さんに行ったら、ね、そういう光景を皆さん見るでしょ？ステーキを焼くときですね、ステーキをバーッと焼きながらですね、最後に香り付けのために、ぶどう酒をバッとですね、注ぎって、美味しくさらにするわけです。ステーキ屋さんが旧約聖書の祭司に習っているのかどうか知りませんけれども、ですね、ピーピの人々は捧げ物、その総仕上げは、 注ぎの供え物と言われる、そのブドウ酒。それは自分の血を注ぎの供え物として捧げようとしているというのです。なんとパウロは自分がこれから流すであろう血は、祭司が最後に注ぐあのブドウ酒に例えることができるというのです。そしてパウロはそれを大いに喜んでいる。あなた方もそれを喜んでほしいというのです。パウロは今判決を待っている段階です。23節に、ですから私のことがどうなるかが分かり次第、彼を使わしたいと望んでいます。テモテをすぐにピリピに送りたいけども、少しここに留め置きます。それはもうすぐ判決が出るのです。私が処刑されるか自由になるか、その結論がもうすぐ出ますので、結論が出たらテモテを送ります。私はぜひピリピ教会を訪ねたいのです。しかし、そうならなくて、死刑の判決が出て、首切り役人が私のところにやってきて、自分をの首を跳ねたとしても、それは注ぎの供え物となっただけです。現実に、パウロは、紀元64年に、十字架で殺されることはありませんでした。ローマの市民権を持っていましたので、ペテロは十字架で処刑されますが、パウロはローマ市民権を持っているということのゆえに、栄光ある死を、なわち首切り役人に首を切られて、血をまさに注ぎの供え物として注いで殉教するのですが、パウロは、もし私がそうなったとしても、それは大いに喜ぶべきこと、光栄ある死であることを覚えて、悲しんだり絶望したりしないでほしい。ぜひ、それが私にとっては大きな喜びなんだから、あなた方も一緒に喜んでほしいと願っているのです。なんというパウロ。自分を全くキリストに、教会に、そして兄弟姉妹に捧げ尽くしている、コミットメントし尽くしているパウロの姿をそこに見るのです。第二に今日、私たちがそういった実例として見るのはテモテです。このテモテについては、人の働きシリーズで詳しく見たところですが、若い伝道者テモテはぴったりとパウロに寄り添って、従ってこれまでも歩んできました。今パウロが捕らえられ牢に繋がれていても、祖母を離れずに仕えています。このテモテの人となりにパウロは高い評価を与えるのです。三つの点で、ここでパウロはテモテを称賛します。第一に、テモテが同情の人であるということを称賛するのです。20節。テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。テモテはパウロと同じ心になることができましたし、また真実にピリピ教会の人々のことを心配して同情しているというのです。テモテは、ピリピ教会の愛する兄弟姉妹のことを本当に心配し、その様々な問題を自分のこととして苦しんでいます。祈るとき、その教会の一人一人の名前を挙げて、それぞれの問題を具体的に挙げて神に取りなしの祈りができる人だったのです。彼は他の人のことを自分のことのように考える同情心。そしてそれは想像力と言えるのですが、この想像力において豊かな人物だったのです。愛とは想像力の豊かさだと私はいつも教えられています。想像力に欠ける人は愛にも欠けているのです。本当にどのようにして相手の人のどのようにしてか相手の人の心で物を感じ、相手の人の目で物を見、相手の人の耳で物を聞くか。その想像力。夫は妻の立場に自分を置いて想像力をたくましくする。妻は夫の立場に自分を置いて想像してみる。様々な立場に自分を置いて想像する。その想像力が豊かになればなるほど愛が豊かになっているのです。テモテは、そのような意味において、非常に同情に富んだ人だったのです。第二番目に、テモテは、無視の人。 私心がないということにおいて称賛されているのです。21節。誰も皆、自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいません。しかし、テモテ。このパウロの言葉は、パンチが効いた言葉です。人は皆自分自身のことを求めるだけで、結局私たちは自分のことで救急として生きているというのです。いつでも優先するのは自分の都合、自分の好み、自分の計画、自分の利益だというのです。願うのは自分の幸せ、自分の安全、成功、繁栄、平安。せいぜい思い切って広げても自分の家族ぐらいで止まってしまう。信仰すらも、そうした自分の幸せに役立っている間は続くのです。しかし、それが自分にとって都合が悪くなるとさっさと離れてしまう。パウロがこのように書かざるを得なかったのは、パウロのそばには大勢の人が実はいたんです。しかし、パウロの事態が深刻になり、有罪が濃厚になり、処刑されるかもしれないということがだんだん明らかになるにつれて、一人去り、二人去り、パウロを見捨てて、この世を愛して、自分命愛して、去っていったという現実があったのです。それが、人は皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいませんという言葉になったのです。一章の29節で、あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。この言葉を以前に味わいました。信仰は神様のプレゼントです。自分で持つんではなくして、本当に神様が信仰をくださった。なぜイエス・キリストを信じられるか。その信仰を神様がくださった。でも信仰という贈り物は、セットでもう一つくっついてくるっていうんです。信仰とともに、キリストのために苦しむということがセットだというのです。いや、セットはいいです。セットで注文したくないんです。単品でください。まあ、マクドナルドのね、ところでしたら、単品で取ることができるでしょうけど、神様にこの単品は、ね、注文できないのです。しかし、イエス・キリストを信じる信仰とともにキリストのために苦しむということは私たちにとってはちょっと遠慮したいような思いがするのは誰でもそうでしょう。キリストのために苦しむ、そのことのために苦しみを受ける、損をすることは嫌。しかし、テモテはキリストに従い、パウロに従って、その苦しみを受け止め、様々な困難や迫害に甘んじてきたのです。彼は、私心のない無視の人でした。第三に、テモテが称賛されているのは、彼が成熟した人物だからです。22節。しかし、テモテの立派な働きぶりは、あなた方の知っているところです。子が父に仕えるようにして、彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。パウロは、テモテの立派な働きぶりを称賛します。この立派な働きぶりのところ、新改訳聖書は欄外に、直訳として、適格性と説明されています。適格性。テモテは、本当に神様の働きのためにキリストに従う者として、適格性を持っていた。その働きぶりはどうだったかというと、子が父に仕えるようにとあります。当時、家庭において父親の権威は絶対でした。子供は父に絶対服従をするのです。お父さんの言うことが、子供は少々不服であっても、納得いかなくっても、それを口に出すことは、顔に出すことは許されませんでした。必ず子供は親に従わねばならなかったのです。いい時代ですね。これを今、私たちが、よし、いいこと聞いた。じゃあ、家で、それを実行しようとするとですね、父親が子供に、お前は子供だ絶対服従しろって言ったら、どういう反応が返ってくるんでしょうか。今の時代は逆転しているような時代です。親が子供に絶対服従ですね。 あなたのおっしゃることは何でもいたしますとですね、親が子供に絶対服従しているような時代が今なのかもしれません。しかし、若い伝道者テモテには、この絶対服従、従順に従うという訓練なしには、その適格性は生まれてこなかったのです。誰でもですね、本当にですね、成熟していくためには、従順に従う、自分の意志を折られて、本当に従順にですね、従うという訓練なしには、真の成熟はないのです。そして彼の成熟ぶりは、もう一箇所。彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。ここにも彼の成熟ぶり、適格性を見ることができるのです。それは協調性という適格性です。福音に仕え、キリストに仕え、教会に仕えるとき、それは決して自分一人ではできえないのです。様々な賜物を、違った賜物を与えられた多くの人々と共に働かなければなりません。そうでなければ決して良い働きをなすことは不可能なのです。わがままで、一匹狼で、いつでも自分の思い通りに自分がトップでいなければ気が済まない人は、その適格性において欠けた人とされるわけです。このように、テモテのうちに見られる同情心、無視の心、成熟さを示す従順性と協調性、これらは、伝道者だけではなくして、すべての分野で求められているあり方、生き方なのです。最後にもう一人の人物が登場してきます。エパフロデト。このエパフロデトっていう名前は、その意味はハンサムとか、魅力的なチャーミングっていう意味の名前なのです。いい名前ですね。今度、どなたか子供ができたら、自分の子供にエパフロデトとつけたらどうでしょう。変な名前でしょうか。このエパフロデトは、その名前通りに魅力的な人物です。彼は、フィリピ教会の代表として、はるばるギリシャのフィリピから、イタリア・ローマまで、当時の感覚からすれば命がけの長旅、大旅行を乗り越えてやってきたのです。彼は、フィリピ教会の兄弟姉妹からの、パウロへの心からなる贈り物を携えてやってきました。そしてそれだけではなくして、なんと彼自身がフィリピ教会からの贈り物だったのです。すなわち、エパフロデトは、パウロのそばに留まり続けて、不自由な獄中生活を支えるようにと派遣されてきたのです。ところがです。その長旅のせいでしょうか。それともパウロに仕えての獄中生活が厳しかったためでしょうか。なんと、このエパフロデト自身が病気にかかってしまったというのです。それも死ぬほどの病気にかかった。せっかくパウロ先生のところにやってきて、奉仕するようにと使わされてきたのに、そこで病気になって、かえってパウロ先生に心配の種を与えてしまった。それだけではない。そうなってしまったというニュースが、噂が、フィリピの教会の人たちにも知れてしまったというのです。皆さんどうですか？信頼されて、みんなから旅行費用と選別を与えられて、派遣されて行ったところが、そこで病気になって、その仕事が全然できないで、かえって、手伝いに行ったはずが、足を引っ張ることになったなんていうことが知れたら、もう本当にみんなに合わせる顔がないでしょ。パウロは、エパフロデトはそのことを知って気にしたのです。しかし幸い神様は彼を憐れんでくださって癒してくださいました。そこでパウロは大急ぎで彼をフィリピ教会に帰ったら何と言われるか。教会であっても、何言われるかわからないというですね、そんな心配があったのです。なんだ、エパフロデト、もう帰ってきたのか？少なくとも一年はいて欲しかった。こんなに早く帰ってきたのか？もう尻尾を巻いて逃げて帰ってきたのか？病気になった？そんな大げさに。役に立たない奴だなぁと、何言われるかわからないエパフロデトのために、この手紙が書かれたのです。そんな声がフィリピ教会で彼を待つかもしれない、待っているかもしれないと考えて、この手紙を書いてパウロは心を込めてエパフロデトを称賛します。ご覧ください。25節。 しかし私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者として私の窮乏の時に仕えてくれた人、エパフロデト。彼は最大限の呼び名で、エパフロデトがいかにパウロにとって大切で重要な人物であるかを強調します。そして、29節。ですから、喜びに溢れて、主にあって彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさい。彼は歓迎するようにというですね、言葉を付け加えるのです。さらに、パウロはエパフロデトを評価して、30節で興味深い言葉を使うのです。なぜなら彼は、キリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったからです。彼は私に対してあなた方が私に仕えることのできなかった分を果たそうとしたのです。ここで、パウロが使った命の危険を冒して、こう訳されている言葉は、聖書ではここだけで使われている非常に珍しい、しかも長い言葉が使われています。修法の裏のアウトラインにそれをそのまま書き写しておきました。それは、パラボリューサメノス。パラボリューサメノスという言葉がここで使われたのです。なんとパウロがここで使ったこの言葉は、博打打ちの使う言葉なんです。賭博者。博打打ちの使う用語なのです。その意味はどういう意味かというと、あらゆるものをサイコロの目にかけて、自分のすべてをサイコロの目にかけることを表すのです。イエス様が十字架にかけられた時にも、十字架の下で兵士たちがサイコロを振ってイエス様の着ていた上着を分け合っているくじで分け合っている姿が描写されましたけども、賭け事の好きな人っていうのはしばしば泥沼にはまり込みます。ついには自分の 全財産をつぎ込んだり、時には自分の奥さんまでつぎ込んだりしてですね、もう持っているすべてをですね、賭ける人なんかが出てくるわけです。そんな賭博士が自分の全部を賭けるようにエパフロデトは自分の命をキリストの仕事に賭けたとパウロはここでエパフロデトを称賛するのです。まさに命がけの仕事師エパフロデトなのです。私たちはパウロ、テモテ、エパフロデトの3人が3人ともにキリストに教会に、兄弟姉妹のために自分の命をかけて、生き、働き、仕えている姿を見ました。彼らは自分のために生きるのをやめて、キリストに自分を捧げて、キリストに自分の命をかけて、生きているのです。一生の終わりに残るものは、我々が集めたものではなく、我々が与えたものだ。と言われます。この基準で、この三人を見るとき、この三人はなんと豊かな人生を生きたのかと思わされるのです。今、三十節の命の危険を冒す、パラボリューサメノスという珍しい言葉を紹介しましたが、実はその言葉をそのまんま自分たちに適用して、パラボラに、というグループを作って働いた人たちがいるのです。初代教会にパラボラニー、これは賭博者という意味です。賭博者というグループがあったのです。このグループは賭け事に熱中しているヤクザの一団なんでしょうか？いいえ、クリスチャンの一団なんです。クリスチャンの一団が初代教会の時代に自らをパラボラに賭け事師と呼んで働いたんです。どういう人たち？この人々は獄につながれている人々とか、病人、特に危険で伝染性の病気にかかっている人々を訪問することを目的として作られたグループなのです。特に当時は最も恐ろしい病気はペストでした。黒死病と言われるペスト。このペストによって、時にはですね、ヨーロッパで ヨーロッパ全体の4分の1の人口が死んだとかですね、大変な悲惨な状況だったのです。ネズミが媒介してペストが蔓延していくわけです。ペストがある町で発生しますと、人々はですね、死に至る病、ペストを恐れて病人や、またペストのために死んだ死体をそのままにして町からみんな逃げていくんです。そうするとこの町はそれで滅んでしまいます。人々はまだ病気にかかっていない人たちはそうやって町を見捨てるんですが、なんとそうするとパラボラニーたちがそこに入っていくんです。賭け事師たちが、そして死体を墓に葬り、放置されているペストにかかった病人を看病に当たるのです。まさに命を懸けてその人たちに仕えたのです。このようにして当時の町が救われていったのです。パラボラニー。私たちの時代もこのようなキリストの賭け事師、キリストの賭博師を必要としているのです。自分の喜び、自分の満足、自分の楽しみに自分の命をかけるのではなく、イエス・キリストのために自分の命をかけ、命がけでキリストに仕え、キリストの仕事に専念し、愛を込めて働く人々を、本当にこの時代はまさに必要としているのです。イエス・キリストは、私たちを救うために、まさに命をかけてくださいました。命がけでキリストは死んでくださったのです。そんなキリストの愛に応えて、私たちも、イエス様、私も私の命をかけて、あなたに仕えていきます。人々に仕えていきます。どうぞ私の命を、私の人生を、あなたの御用のために用いてください。まさに、命をかけて、私たちも生き働くようにと、問われているのです。あなたはいかがですか？あなたは何に命をかけておられますか？
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。